防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 豊島千尋です。今週24日火曜日、鳥島近海を震源とするマグニチュード 5.8 の地震で、伊豆諸島と小笠原諸島に津波注意報が出され、八丈島八重根で50センチの津波を観測するなど、伊豆諸島の各地で津波が確認されました。この地震と津波について、鳥島近海の津波のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所助教の三段畑治さんはこう見解を話します。
今回の津波は、海底火山であるスミスカルデラというところでの海底火山が原因であったというふうに見ています。で、根拠としては地震の発生した位置がスミスカルデラに非常に近くて、地下浅くで発生しているというところで、またこのスミスカルデラでは過去に似たような地震、同じようにマグニチュード5、6に満たないような規模の地震が津波を発生させるということが過去に5度発生しています。それらの地震および津波の特徴と非常に今回の地震津波の特徴が類似しているというところから、このスミスカルデラでの火山活動が津波を引き起こしたのであろうというふうに考えています。
スミスカルデラは東京から見て南方に500キロほど、八丈島から見ると180キロほどのところの海域にあります。カルデラというのは火山の構造で知られている窪地の地形ですが、スミスカルデラは8キロほどの直径でへこんでいる構造の海底火山です。三段畑さんの解説によると、この海底火山が今回の津波を引き起こしたとみられるということです。海底火山が引き起こす津波は世界でも観測されています。三段畑さんの解説です。
例えば2022年の1月にはトンガというところで海底火山が大きな爆発的な噴火を起こしまして、そちらも津波を引き起こしています。さらに2018年にはインドネシアのスンダ海峡にありますアナククラカタウ火山という、こちらも海底火山あるいは海域に存在する火山なんですけれども、ここの噴火活動も大きな津波を引き起こして数百人の死者を出すという大きな災害が発生したということも近年の事例からも知られています。
トンガの火山の津波はあなたの記憶にも残っているのではないでしょうか。最後に、短期間の間に今回のようなことが起きるのか、三段畑さんに伺いました。
スミスカルデラのこうした現象というのはだいたい10年という周期で発生しています。で、また過去のその大きめの津波を発生させる地震津波が発生した後の活動を見てみると静穏化していると、そのことを踏まえますと今回の事例の後も静穏化する可能性が高いのではないかというふうには考えています。で、しかしながらガラパゴス諸島の火山数時間から10時間ぐらいの後に噴火活動に活動が移行するというようなことも発生しています。そのような可能性も考慮して備えておく必要があるというふうに考えております。
いざという時のために海の近くにお住まいの方は特に避難行動の確認を改めてしておきましょう。